もう入ってますけど、はい、皆さんこんにちは。
じゃあ、
メールいただいてますんでね、じゃあちょっと、はい、読んでいこうかなと思ってます。どうしようかな、じゃあお名前がこちらすだちさんからまたちょっといただいてますんで、こちら、
ありがとうございますですね。
ありがとうございます。
はい、
はい、これ両親に読ませた方がいいかな。いや俺が読んだらいいってこと。
じゃあすだちさんからで、
はい、はい、
アキーロさん、リュウヤさん、アニスパップ。
アニスパップ
違うやつよね。
あれ
これどっかで聞い
たことある。
あの、あれ
あれ
アニスパップって、わしざきさんあたりのやつ、
ね、おお、よくご存知で。
ね、先日、
はい、
声優の浅野真澄さんでいいんですか。
浅野真澄さんですね。
はい、浅野真澄さんと、漫画家の畑健次郎さん。
畑健次郎。
畑健次郎さん、
はいはいはい、
が結婚発表してアニオタ界隈が多少ざらつきましたが、お二人は声優の結婚で驚いたことってありますか。
何だこの質問。
ほうほうほう、リョウヤンは声優に疎いと思うので、
はいはいはい、
有名人の結婚でも構いません。ああはいはいはい、
はいはいはい、
まあね、私の場合、福井ゆかりさん、
福井ゆかりさん、はいはい、
と山健さんの結婚ですかね。山健さん、はいはい、富山だけに福井ゆかりと山県なんつってちょっとあのもう最後はよくわからない、これ説明して。
福井ゆかりと山県、富山県、そういうことかな。
あ、なるほどね。
ああ
30点
30点言われてやってますけども、まあその結婚問題をね、だからどっから、
いや問題じゃないでしょ別に、
これ問題というかどっからと手つけていこう。さてどっから手つけていこう。
このほら声優さんの結婚でびっくりしたっていうのをあなたがほら
エピソードっていうのを言えばいいのかな。
ちょっとどうやりたいんでしょう。
いやどうやるわけではないですけど、
どうや
る
っつって、
あれですね、スフィアの豊崎亜希さんって方が結婚発表されたっていうので、
うんうんうん、
それでお相手が一般男性っていうので、うん、一般ってどこからっていうのはちょっとずっと思ってるモヤモヤするやつです。
だから業界に関わってない方でしょ。
そういうことでしょうけどね、うんうん、だから同業者じゃないっていう話で、
うん、
平たく言えば、
だってほらディレクターとかでも大体出るやん、放送作家とかでも
出るか
出る気、うん、っていうぐらいは出る気、
うん、
あれも不思議でね、
不思議な話
よ、ね、界隈で一応関わっちゅうがったら名前出してもいいんじゃないとかな、ほら、
うんうんうん、
あちょっと話変わるけど、あの不倫の方やったら特に思うやけど、うん、
不倫なら名前出るのにね、
ねえ出んやん、ほらディレクターとかやったら、
うん、
なんとか番組の某ディレクターとかってなんかそこを伏せられるやんか、
はいはいはい、
例えば、
うん、
このアナウンサーの人がなんか あったじゃないですか。
まあ確かにね、
あれも不思議やけど、まあまあそれはまあ置いといてか、
うんうん、
ねディレクターとかああいうほらなんか社員とかおるやんか、例えば
どっ
かの事務所さんのとかの、
うんうん、
あれの名前が出んのはなんでやろうね、
なんでやろ
う
ね、
そんなに出しても意味がない
そこまで、うんうん、
っていうのか、
そうね、
そこはなんかちょっと個人保護のなんちゃらが噛んでいるのかのどっちかによってかかるんやけど、
言ったらそのアクセス数がそんな伸びないだろうっていう話じゃないの、言ったら
そう、だからもう利益とかそういう感じでしょ。
そう、不倫ネタだったら、うん、お相手は〇〇って言った方が盛り上がるし、アクセス数とかもすごい伸びて炎上とかもするでしょうよっていう。
でも一般男性とかって出んやん、
多分そうそう、なんだろうね、燃料投下の感じなんかな、言ったら向こうからしても
なんかね、なんやろね、一般の男性とか多分まあ分かる、業界関わってない人間だと分かるけど、
うんうんうんうん、
業界にちょっとでも噛んでる人だったら別になんでそこは名前伏せるんやろうねっていう、
ねえ、そこもちょっと、ね、
そこなんかちょっとあの腑に落ちないっていうか、う
ん、あとどうやったらお近づきになれるんだろうそういうのってっていうね、一般男性っていう表現、
まあ、知り合いの知り合いとかでしょ、だから
あねえ確かにね、平たく
顔の広い人いるでしょ、
いるでしょうね。
で、あとはだからタイミングっすよ、
ね、
タイミングタイミング、
うん、
みんな多分チャンスは平等にあるわけじゃないから。
そうね、だからといってアイドルと付き合えるかと思ったら大間違いだぞっていう話ではありますけどね、
なかなかの狭きもんですからね、
そうよ、
自分でこう狭めてますからね、
そうね、一般人に手出さないっていうことですからねアイドルに絞るってことは、
そうそうそう、
うん、いやまあそれはいいや。どうしようかな、ちょっとタイトルコールしてからこの話もうちょっと掘り下げようかな、じゃあ
いきますか、
いきましょうか、別にあんたの隣にラジオってじゃないんだからね、略して、
なんて
別ラジ。
ドドーンって
ダダーンダララーっつって
パーソナリティ秋広です。
りょうやんです。
はい、じゃあちょっともうちょっと、掘り下げるというか、りょうやんの場合はどうよ、その結婚して驚いたっていう。
結婚して驚いた、
うん、
あ、赤西仁とかじゃない、俺の覚えたら
黒木メイサと
急やったやん。
確かにね、
あ、急なやつがびっくりするね、
うん、
あと堀北真希とか、
あー、ストーカー婚
ゼロ日婚とかやんか、
なるよね、
どういうこととかって思うやん。
そう
まあ、ビビビってきたんでしょうけど、聞くだけやったら、あの見出しにびっくりするよね、
うん、
ゼロ日婚、真相はとか、
そう
っていう、い
まだにちょっとね、うん、それでだって堀北真希だって引退しちゃったもんね。
まあでもそれの昔バージョン的なのがほら山口百恵とかになるじゃないですか。マイク置いてるんですか。
マイク置いてる。キャンディーズがね
とかね。
でまあまあそうね。でまあまあそうよ、水谷豊と伊藤蘭ですから ねご夫婦で一応ねお仕事はたまにしてるみたいなんですけどね、伊藤蘭さんねっていういやだからまあびっくりしたっていうかね、
最近は。そうだね、
うん、
あとなんかできちゃった婚が多いような気がする、芸能人の方って。
ああ、
なんか3分の1ぐか4分の1ぐらいでなんか多くない、
の
確率ぐらいでない、なんか、
なんだろうな、
あでもなえっていう
中尾明と中里依紗とかは記憶に、
あら、竹井由美とか、
竹井由美もそうか、ああ、ね、エグザイル、おのれエグザイルってなるよね、あれはあれで
とか、ほらなんか上げていったらほら意外と多いじゃないですか。
そうね、
あーっつってびっくりって、
びっくりって、いつからってね。
そう
だ、一番衝撃だったのは辻ちゃんだったりするな、自分としては。
あ
のモームスで一番推してたから自分が、ちょっとなんか一日なんか手つかなかった
。こっちの人じゃなくて
タバコちゃんじゃない方ね、カゴちゃん、カゴちゃんね、違うけど辻ちゃんの方ね、杉浦太陽と、結婚したっていうのはちょっと衝撃というかショックだったのは、
その時は ね
多分あれを超えるショックはなんか自分の中でないかもしれない、なんかね、なんかそんな、まあまあそんな芸能関係の結婚の話でしたけども、このちょっと最初に戻りますけど、浅野真澄さんと畑健二郎さんの結婚っていうのを、あのちょっともうちょっと掘り下げるけど、
まず誰、
畑健二郎さん、
まず俺、
どっち、どっち、
俺がね、どっちも誰。
じゃあちょっと説明しよう。
どんな人、
浅野真澄さん、声優さんって方がいらっしゃるんですけど、それこそアニスパップよ、早稲田武とやってた女性パーソナリティの、
あはいはい、
方がアニスパっていう番組2人でやってたのが、早稲田武と浅野真澄ってい うこの2人だったんですよ。ってのと、畑健二郎に関しては代表作が早手のごとくっていう、
あ
3点で連載してた漫画でございますけども、その、お二人がご結婚という話で、なんかこう馴れ初めというか、なんていうか、もともとその浅野真澄さん原作で畑さんが漫画を描いた「それが声優」って本とかもあったりして、そう、声優業界のあるあるネタとかを、それがアニメ化とかもしたりとかしてるような、そういう、もともとそういう親密なご関係 だったのがいつからなんだろうっていうのは、でもへえびっくりっていうのはちょっとありますよねっていう、そんな、浅野真澄さんが実は高知に来るイベントがあるみたいで、っていうのを3月の3日4日なんか、カルポートでなんか漫画家がなんか大会みたいなのが、イベントがあって、そこでなんか無料
漫画家、あはいはいはい、
なんかみたいでね、そこのなんか無料
イベントがあるって言った
ら毎年あるよね、毎年やってるようなあのイベントがあってね、そこであのその中であの声優の無料体験イベントみたいなのがあるみたいで、そこでなんか浅野真澄さんが来るみたいなね、ちょっと一目見てみようかなと思って、行けたら行きたいなと思って。
まあ、ぜひ行ってあげてください。
のメンツがまたすごいの、浅野真澄さんってのと、長久友紀さんって方が、これまたあの知らんがな、僕が投稿してる、知らんがなコーナー投稿してたって言って、その人です、が来るのと、あと落合福士っていうこの3人。
あれ
あれ聞いたことあるよね。
あの息子
息子です落合の息子です。
あ
だからもうそこでなんかこう遠野さんとか佐久君はどっかどっか名古屋だからね、中日だからってのでちょっと受けてたけどね。え、福士君来るのって
確かそこに一番びっくりを、とか思って。
そう、落合福士ってな、今同じ事務所の先輩後輩みたいな感じで声優さんやってるっていうのでね、落合福士君。
なるほどね。
その3人が来るってちょっと面白いメンズだから見に行こうかなっていう、
あ
ちょっと思ってます今。
いいじゃないですか。
ちょっとね、なんやったら体験レポートみたいな。アフレコはしないですよね、ぶっちゃけ。
あ、そんなんもやってるんですか。
そうらしい。
そうやってきたら、ついでに
声優体験、うん、ちょっと憧れの声優の隣でみたいな、
ドキドキ
してみようみたいなね。面白そうだけどね。ただ小学5年生からが対象らしいからね。以上が5
年生から上ってこと
だ。そうそうそう。
だからあ、どうしようって
俺ドキドキ、ね、
アフレコフィジカルだっつって
やだなぁ、やだ大人だな、やだ29歳児だよ
俺に生かしたければ 俺の背中を追えとかつって言って
みたいじゃん。面白そうではあるけど
ね、やってみたいじゃないですか。
そんなイベントがあるからちょっと面白そうだなとちょっと見据えてますよ、うんうん、そこら辺のイベントを。まあそんな、結婚話からちょっとそういう話に移りましたけど、
はいはいはい、
次、
その声優さん同士の結婚でびっくりしたみたいなのないですか
他に、
うん、
あでも
個人的に秋色的。
あでもまあそうね、同業者の結婚とかはびっくりするよね。でもやっぱりその例えば鈴村健一と、坂本真綾さん、そうそうさ、あの二人もびっくりだしね。
うん、
例えばそう考えたら、だからそのいろいろあるよ。あと公表してないだけみたいな人もね、中にはいるみたいで、そこら辺ね、まあ夢がある仕事だから公表 してないのかな、わかんないですけどね。
まあどうなんだろうね。
あとなんだ、そのスキャンダルが薄いよね、声優ってのは。やっぱアイドルとかと比べるとどうしても。
まあそりゃそうだよ。
だからその結婚を黙ってても問題がない職業っていうね、言ったら報告する義務がないみたいな。
まあどうなんだろうね、そこ難しいんじゃない、
うん、いやそれはまあちょっとしては欲しいなとは思うけどね、うん、ただ下世話なね、ネットは騒ぐわけよ、結婚があるたびに。例えば最近だと、うん、ね、小林優さんが結婚みたいなのちょっとびっくりするよね、うん、
してなかったの、あの人。
あの人小林優。そう、あの銀魂のさっちゃんとかね。
まあまあわかる。ふかした妹ですの人でしょ。
そうふかした妹と。そう進撃の巨人で言うと ね。うん。まあそんなあのもう人結婚っていうね。なんかいろいろありますけど、そんなこんなで、じゃあなんだろうな、まあいいっすかね、そんな感じで。もうちょっとオタクネタはお腹いっぱいって感じですかね。なんだったら
次のやついくんですか。
うん、そうですね。次ちょっとじゃあメールいただいてますんでね、次でもな、メールじゃこの流れでこっち行っといた方がいいかなっていうので、ワイドック君から、いただいたやつがあるんですけど、トークテーマとして、うん、アニラジアワードって書いてますね、こちらまたなんかこうね、アニメのラジオがあって、そこでなんかこう毎年、うん、去年あたりからかな、うん、去年一昨年ぐらいから、まあその最優秀アニラジはなんだみたいな、声優さんのラジオはみたいなのが、うん、いうのはなんかあるわけで、それこそ去年だったら鷲田さんのラジオとかがこう、うん、最優秀男性パーソナリティ賞みたいな、
何あの世界は泣いたみたいな、そんな感じ、
世界
なんとか賞受賞とか、
全米が泣いたでしょみたいなでないけど、
そう日本が笑ったとか、
あ
そんな感じ、
まあ、それがまたなんか3月に表彰式あるみたいで、なんかこう、で今ノミネート作品が発表されてる段階だという。
あなるほど。
5作品一つの部門に関して、うん、癒しラジオ部門とか、
うん、
いろいろあって、
あれでしょ、日本の男子が癒されたとかってなんかやるんですよでしょ
なるかな。あとためになるラジオショー、大笑いラジオショ エッチなラジオショー、企画ラジオショー、ってのと、だから最優秀男性ラジオショー、最優秀女性ラジオショーっていう、これがあの新人枠と一般枠っていう2つがあって、新人ってのは、放送して1年経ってない番組
が新人でもやもやってますね。
そうそうそうそう、ってのと一般の枠があって、じゃあ誰が受賞するのかみたいなのはちょっと、界隈では盛り上がってるみたいな、
なるほどね、
話ではあるんですけど、まあでもね、これに関しては個人で喋った方がいいかなって思うので、もうこの番組ではそこまで喋ることないんじゃないかなっていう話ではあります、ね、
あ、そう、
そう、あんまりね、そんな聞かないもんね。
聞かないね。
聞かないでしょうね。
もう聞かないね。
だから 僕が聞いてるラジオであ
った、ノミネートされてるのはあるんですか。
ノミネートされてるのはその僕が推しがパーソナリティしてるユミリとアイナのもぐもぐコミュニケーションズっていうラジオ番組が、ただただ飯を食う番組なんですけどね、食に関するメールとか、それがなんか3部門ノミネートされてて、癒しラジオショーと、はい、企画ラジオショーと、はい、最優秀女性ラジオショーと、この3部門にノミネートされてるって、どれか取ったらいいなっていう、
はいはいはい、
でもだからといって 最優秀はないんじゃないかなっていうのはちょっと個人的に、
まあ見解があってってことですね。癒しか企画かで取れたらいいなと思ってるけどね。
企画が濃厚かなって思ってるね。飯食う企画なんてあんまないからね、ラジオとして、
ノミネートされたらいいっすねっていうか、受賞したらいいっすね。
受賞したらちょっと面白いなと思ってます、
ね、受賞したらなんかするんですか。
何ですか。
道頓堀飛び込む的なあんなのするんですか。
阪神
おめでとうっつって
阪神優勝みたいな。ないけどね。
なんかしないですか。これ言うってことは、ここで言うってことはそういうことをするってことでしょ。
おめでとう的なケーキワンホール買いますみたいな、
そんな感じのことするんでしょ。
ははー、なんだろうな、何がいい。
え、
何がいい。じゃあっていう、
いや、は、カタカタ走り回ったんや。
いやいやいや、嫌だな。やだな、やだな、それは。全裸ラジオ。伝わらないっていうね。
全裸で一人のラジオちょっと撮ってみるとか、部屋で。
ああ、肌の音ペチペチさせながら。
いや、なんかとりあえず撮ってみて、で、実はこの回全裸で撮ってましたとかって言って。
ああ、じゃあなんかノミネートされた時に。
ノミネートされたら全裸で
行く、ね。そういう話題を出すラジオを一人しゃべりでするときは、全裸でやりますわ。じゃあ、
いや、絶対一人ラジオで全裸を一本撮る。
じゃあ一本撮りましょう。わかりました。じゃあそう。
で、日時とか指定して電話するっていう。
ブルブルブルっつって電話あるの。怖え。でもまあそんなね、話で、じゃあまあまあ、
か、全裸でツイキャス4本分するとか。
やらないですけど。そこまではね、ツイキャスはしないです。
ツイキャスはしないですか。
ツイキャスは
しないの。
若干ね、してもいいけどもね、
まあ、コンコンってやられたら終わりやからね。あんた何やってんのっつって、
怖い怖い怖い怖い怖い
怖い。いや、受賞したから全裸で撮ってるんだよ、あっち行けよっつって。
いやー、まあまあそうだね。じゃあこれも読んどこうかな。ガイオク君からいただいてます。はい、にゃそが、にゃそって言い出すといきなりなんかこう誰ってなるけどね。じゃあ最後まで言うとこが一応、にゃそが最近占いにハマってるということで、かっこアイアムのメールより、占い信じる信じないで、当たった外れたエピソードがあればそれもお願いしますと。まあまあ、その言ったらそのアイナさん、アイニャって言われてるんですけどね、それがにゃそ。
あ、そのアイナの前は、アイナの前は、
アイナ、あ、鈴木アイナさん、
あーか、アイナ、
はい、にゃで、にゃそう。
なんか進化していったんですか。
進化したんでしょうね。で、まあ、その方が占いにハマってるということがメールマガでちょっと送られてきたと。事務所のメールマガで送られてきたと。で、占いは信じる信じないで、ちょっと一本ちょっとトークテーマというかお願いしますと。当たった外れた的なエピソードがあればそれもお願いしますと。でも占いは信じないですね。で
まあ、いいことは取り入れた方がいいんじゃないですか。
なんだろうな、ちょっとうちのお母さんとかは占い信じがちなタイプではあるけどね。細木和子の本買ったことありますからね。
まあいいんじゃないですか。いいところだけもらっていいんじゃない。俺は 全然いいところだってもらうよ。ラッキーっつって、あ、今年いいんだっつって、流れいいんだって頑張ろうっていう感じ。
なるほどね、うん、水星人で来年は大作会ですよって
あら、どうしましょう
って、どうしましょうって、ちょっと対策方法みたいなのがね、あったけどね。まあまあまあ、そんな話とか、まあ取り入れる、いいのは取り入れりゃいいんじゃないかな。今日の占いカウントダウン的なね、やったもね。
で、有名な占い師とかになんか見てもらいたいってなるんで、あ、それ言われるんだろうっつって、
一回行ってみたいのはあるね、
でしょ。
手相占いとかね、
ね、
見てもらいたい。
どんなんだよって純粋に聞いたのよ、うん、
自分の手相って何って。
だから俺普通にいいとこもらう。
ああ、なるほどね。
悪いところはせっつって、う
ん、だそこまで。だから占いに人生相談をしたくないっていうのもあるけどね、占い師に、うん、こういう悩みがあってみたいなのは、うん、ちょっと持ち込まずに、うん、ただ純粋にこう見てもらいたいのはあるんでも、うんどうなんだろうなと。
まあ人によりますからね。全く信じない人もいるしね、占い師の前にいて、俺がなんでここに来たかを占ってみろとかっていう、よくわからず、すげえドキュンみたいな行動する人もいますからね。
ああ、鼻から信じてないタイプよねそれ
でもやばいろ、ようそんなこと言えるわと思って、やばいろっつって、
客の立場じゃないね
どの目線と思って。
そうなのね、予言者かな、 FBI 捜査官って何でもないんだからそんな、
やばいろ、そんな人間もおるからね、うん、まあ面白かったわ、やばいろこの人のとんじゅうとんじゅうと思ったけど、
うん、何を考えてるか占ってよってそれは占いというよりは何だろうな、
なんかそれは違うでしょっつって、うん、
それはサイコメトリーだよ
心理性みたいなもんだよね
それは何だろう、大悟とかそこら辺メンタリストの部分になってくるよね。
ねえ、不思議やわ。
あなたの選んだカードはこちらですみたいな
その前の問題やからね。
そうだね、
なんで俺がここに来たのか占ってみようとかね、
それはね、根本のね、
ちょっとね、ちょっとおっしゃってる意味がわからないってなんか多分そう占い師も言ったと思うけど
多分そう、まあ、なるほどね
それを武勇伝のように話すやからもおるからね。
いやーめ、厄介なやつやな厄介やな、
そんな人間になられんで、ちょっと信じないのは別にいいけど、
気をつけまーす気をつけまーすまあそんなね、じゃあちょっとどしどし読んでいこうかな。じゃあここから、
はいはい、
トモさんからいただきましたけども、じゃあちょっとこれを読んでもらおうか。じゃあ
はいはい、トモさんからで、はい、別ラジパーソナリティ企画と。
おお、
前回の別ラジ痩せたいと言っていた秋代さん、りょうやさんと一緒にリスナーを絡めたダイエットチキンレースをやる企画はどうでしょうかと、
はあはあ、
どうせこのラジオを聴いてるリスナーはゲームとアニメを消費して運動なんてしていないので、パーソナリティを巻き込んで秋代さんに責任感を持たせるために次のように持たせるようにやってみるのはどうでしょうっつって。
あ、偏見がすごい出てますけどね。
まあ、どうせっていうのは、まあ、あながち間違ってないんじゃない。
担々麺走りながら聞いてるって言ってるよ
ぐらいでしょ。でも
まあね、でこんなに言うってことは遠野さんも痩せるつもりなのかって話で言ったらリスナーを巻き込むってことはそういうことよね。
まあ、なんかみんなで痩せようぜ的な感じ。
みんなで痩せようでもいいけどさ、うん、1ヶ月1キロ、うん、ゆっくりどうかな。
長期スパンで考えた方がいいと思うね。
ねえ、簡単にはストンと痩せるのは、まあ、やろうと思えばできるけどね、
うん、
炭水化物取らなきゃいいだけだしみたいなね、
うん、
ところあるしね。ただそのどこがゴールなのかが分かんないよね。
だからゴールを決めなきゃ。
そうそうそう、何キロまでだったら OK みたいな、体脂肪率的な感じなのかね。
どっちでいくかにもよるしね、
うん、体脂肪率何パーセント、
体脂肪率オア、体脂肪率何パーセント S オア何キロ、うん、
あ
っていうのをいつまでとかっていうふうにやったらいいんだな。
この平均の体脂肪率がどれくらいなのかね、この今の年の、だ30代手前として、
とね、15から20の間じゃなかったな。
ああ
確かに。
で言うと20ぐらいだと思うから、自分がどうなんだろうね。それはもうクリアしてんじゃないのっていう話だからね。平均で言っちゃうと贅肉はあるにしろ、
うん、
だから15までいく、
15%
まで、
15%
おわ
か 15% にするか。
15% にするか。
体脂肪 15% 多分調べてみよう、体脂肪 15% つって体を見たら、
あ
なんかあのあそういうことかってなったりする。
あ、体脂肪率15ね、
うん、15%
男画像、あーシックスパックなってねシックスパックなんだねこれ、うん、まあまあまあまあね、 15% でこれだ、まあまあだいぶ引き締まってるね、 15% でも そこそこ、これでしょ、
うん、
こんなもんかね、
15% それですよ
ちょっと現実味ないな、現実味がないな、ワイドックが偏見だぞって言って言ってますけどね、
じゃ今何してんのって、
何してんのっていうねなんかアニメイト行くっつってるぞこいつまあまあね、あとなんか書いてセックスはスポーツって書いてる童貞が何言ってんだって話ですよねうん、いや
10じゃあ何倍する、15する、
15はちょっときついかでも
15やったら長期スパになるで多分、
間取って18にしとく、
17、18ぐらいじゃ、
うん、
17、18をいつまで期間決めちゃった方が絶対いいと思う、
決めた方がいい、
3ヶ月か半年かどっちかよね、
半年で見てみる、
じゃあ8月やね、ちょうど夏じゃないですか、
夏にちょっと引き締まったボディー夏に向けて、
夏に向けてじゃあ8月ね、
8月
じゃあちょうどお盆ぐらいじゃない、半年やったら、
あ確かにね、
じゃあお盆ぐらいに、
うん、いや どうなんだろうね、
なんか分かる数値とかをパシャとかカーシャメを取ってってい
う、痩せ方ってどうなんだろうね、
人によるとかやり方によるで、
やり方では運動の仕方だよね、
そうそうそう、
室内でするか外で体を動かすか、ま
あ、それはだから個人によると思うし、
プロテイン飲むか、
そうそう飲むしね、
うん、飲んだことないけどねプロテインなんて、
ほぼない ね、うん、でも本格的に体作るんやったら毎日タンパク質はいるきね、
あやっぱいるんや、
毎日体重1キロに対して 1g とかじゃなかったかな、のタンパク質は本来は必要みたいな、そんなことは言ったけど、
うん、なるほどね、
体重だけやったらやけど、体重何キロとかでも別に、オアでもいいけど
ちょっと逃げ道作っとく、
作ってもいいんじゃない、
あ体重だったら
どちゃこちゃ言いそうやん、
マイナス4ぐらいなら
マイナス4、5キロ、
4、5キロなら射程圏内っていうか、ね、
マイナス4、5キロ、
うん、
はあはあ、
まあまあ いけんことはないかなとは思うけど、
じゃマイナス4キロは体脂肪17、
体脂肪
8月
だ、体脂肪つったらね筋肉つけなきゃいけなくなっちゃうもんねそういうことだもん、
お前はどんだけ楽をしたいんだ
いやほんとそうよ、腹筋とかしなきゃね、
まあね、
うん、ジムとかってここだとどこがある、
近場、うん、近場や、調べてみんと分からんで、この近辺俺知らんき、
やっぱまあまあまあこの近辺はねあれだけど、
なんか体育館とか、
うん、
公共の体育館とかの中にジムとかがあったら、その町民とか市民とかやったら、
うん、
200〜300円とかで借りれたりはするけど、1階がね、
へ
え、大体1日ジムとかで見ても300円とか370円とかっていう、そんな広告中で、
そうだ
ね、1日利用あたりとかっていう、
1日利用あたり
とか、1月の金額を30で割ったら大体このぐらいですっていう、それはなんかプランによって違ったりする
ね、まあまあそうなんだろうね、でどうなんだろうね、継続しては多分絶対行かないと思うからね、一日体験みたいなのないの？
まああるある。
あるある。
電話したら多分全然できるんじゃない？
そう。行ったことないからね。
うん、
試しに。で、勝手に機材使っていいんでしょ、あれって。なんかそう、インストラクターとかにこう、ああだこうだ言われるのはどう言っちゃう？
使い方は多分初めは聞かんと
思う。ああ、まあ確かにね。それはそう。
こう使いますよ。
無理に重たいもん、ブワーッとやって腰がすげー。
ないだって怪我したら困るやん。
ダメだもんね、そうね。だ
からそのベンチプレスとかそんな、そんな、やばいで。今の我々がやったら多分
そうね、
ピキッ、あーすいませんピキッて言いましたってあーはいはいはいって言われるぐらい、
ルームランナーしてみたい
したいじゃないですか、
してみたい、うん、ちょっと
カンカンカンカンカンカンつって、
そうそうそうそう、音楽聴きながら
までやめてやめて危なくなった、端に避けてくださいねっつって、端に避けずにズカーンとかこける子もおる、
はいはいはい、
なかなか面白いねちょっと見よったきね、
ルームランナー気になるんだよなあれ、ほんと
ピピピピピピピピピッつって
どういう感じなんだろうって、その別にね、その別に普通に趣味でラジオ聴く人間なんでね、ラジオ聴きながら全然やれるしね、あのね、例えばその西川貴教とかもすごい腹筋割れてるけど、
あの急になんか肉体改造してなんかもうなんか兵器みたいな中国体
そうそうそうボイトレの一環みたいなが延長してすごいこれ筋肉の人みたいになってるけど、あの人だからそのね、そう運動してる時にアニメ見たりとかするしてるとか言ってるからね、だからすごいあの 趣味がすごい人だなと思うけど、だから そういう感じでね、全然こう時間の潰し方というか片手間に筋トレとかもね、できたらいいけどねっていう、
まあ、探してみたいんじゃないですか。
そうね、
まあ、とりあえず半年後でしょう。
半年後ですよ。
半年後に 4,5 キロまたは体脂肪17、
ただそのみんなも体重送ってこいよって、今の体重とその後
待って待って、みんなにもこれ強制だ
ちょっとだからリスナー巻き込まなきゃって、リスナーを巻き込もうっていう話でしょ、これ
4キロ痩せろよっつってい
や太ってるという自覚がある人はね、あ
みんな太ってないもんってそんな言い訳するの、
てめえらなんかこうリスナーと一緒に共犯感覚意識をね芽生えさせてみたいよねっていうのはあるけどね。
じゃあ我々がまず調べないかよね、自分あの今の現状を、
現状を調べて、
やべっつって
ちゃんとした体重と体脂肪、なんドラッグストアとかで測れるかね、あれ体脂肪計って、
まあそれこそケース電気とか行ったらなんか測れる
から
、
ね、ああそっかそっか、
測ってみたら
ねえ、この後行く
行く、測りだけ
測るだけ測りに行ってみるか、じゃあ
見てみる、なんかあったら、
うん、
やべえっつって、
体重計とちょっと、で それをちょっと写真に押さえて、こっから基準っていうこれが今日の基準っていう、
そうそうそう
こっから下げていこうっ
てい
う、
下げていこうと、
いやまあまあ面白いかなと思うけどね、
まあ、言ったからね、やるしかないでしょ、
言ったからにはね、ちょっと、
ね、これねあれでしょ、バツって線書きがもう
残ってるからね残っちゃってるから、ね、言ったからにはちょっと遠野さんもとんでもない企画を持ってきたもんだと、
やらなきゃっつって、
とんでもない企画持ってきましたね。
じゃあリスナーの人らの条件は一緒？
一緒なんかな、他の人が体脂肪率どうなのか分かんないしね、でもひょっとしたらあれだけど、
まあそうだね、うん、まあ体が、そうだね、
まあとりあえずそう、とりあえずはまあね、僕らがなんかこうちょっと皆さんになんかお見せできたらと面白いで、またそうね、ケーズ電気があるから、またどっか電気屋さんでね、あの8月のおぽあたりに体重計を測り
やってみてって、
ね、ちゃんと下がってるでしょっていうのをね、見せれたらなとか思いますけどね。まあそんな感じで、あとネトファさんからちょっと、
はいはい、
これちょっと話ちょっとまたトークテーマに戻りますよ。
はい、
りょうやんさんって何趣味なのっていう、りょうやんに関する趣味、何を趣味ですかっていう。
趣味か、最近ね、最近できてないね。
そう、
楽器、楽器がメインかな。
昔からそれは
20歳ぐらいからじゃない、こっち帰ってきてから。
学生の頃は趣味とか、
学生の頃の趣味ってほとんどなかったで、音楽鑑賞とかじゃない、
まあ、
が水泳とかやなかったの。
はいはいはいはい、そういうやつなんや。
そうそう、これっていうのはほぼなかったね。今もそんなにあるかっつったらほぼないんじゃない。
まあそうね、自分も音楽聴くぐらいだからね。
そうそう、
そっか、
そうだね、めっちゃこれっていうのあったらいいんやけどね。
確かにね、
ないね
これといったもんが、まあ、趣味、そうなんだろうな。だ
からラジオ無趣味に近いかもしれない。
ラジオ聞いてみるか
あーね、いや本当無趣味に近いね、ほぼ
あれだ、伊集院光のラジオとか YouTube でYouTube あたりで
ちょいちょいはなんか暇な時になんかね聞いてるやつするんやけどね。
そうなんや、
継続的には聞かんねえ。だから
あ
もうだから YouTube だから俺、趣味 YouTube YouTube 散策。
さっき僕もちょっと不適切な発言はありましたよね、伊集院の光のラジオ YouTube で聞こうなんてこらってねあちょっと今ちょっと、なんだったらラジオに関するご報告がちょっとあるんですよね。
なんすか。
あのラジコプレミアム登録しましたっていう。
プレミアム登録
というあのエリアフリーでどこの地方のやつも聞けるっていう月額差、 300円ぐらいで、うん、それにちょっと入りました、
うん、
よかったですね。だからもうちょっと地方のラジオ聞けるよっていう、うん、聞いてるよっていう話をちょっと、
ね、
いつでも1週間以内ならいつでも聞けるたりするからね、タイムエリアフリーとタイムフリーだから、
うんうんうん、
だからちょっといろんな大阪のラジオとか聞いたりとかしてます、うんうん、今そんなちょっとしたご報告
やもんね。じゃあ俺今年なんか趣味を一個新しく作るわ。
ああなるほどね。
無趣味 YouTube から脱却YouTube 以外の
例えば映画鑑賞とかもあるしね。
あるね。あ
趣味って なんだろうな他に釣りとかアウトドア的な趣味だ
と基本インドアやきね。
インドアやもんな。
用がなかった電気ね。
あ今だとねキャンプとかもちょっと
死ぬよ。
オタク界隈だとちょっと盛り上がってるみたいですけどね。
キャンプ
がちょっとキャンプのアニメがあるっていう、ね、キャンプするって女の子がワイワイキャンプするっていうアニメがあってっていうちょっともう
兼用品売れるかな。キャンプ用品売れるかな
テント
コールマンとか売れるかな。
うんでもなんかそういうのがね、あるみたいで、なんていうかな、そう、ね、寝袋とかそういうのとかをちょっと、うん、
寝袋でも俺ガチ欲しいがよ。
ああそう、
あの車内泊用に。
はいはいはいはい。
僕はあの飲んで寝て帰るんで、いつ
も別にね、車中泊でもいいわけよ言ったらここをキャンプ地とするって言って
寝袋はでもガチ欲しい。なんか
うん、ああそうね、
欲しいね。
例えば芋虫型とかあるわけじゃん、人型のやつとか。
そうそうそう。
どういうのが、
どんくらいするんだろう。
ピンキリよね、あれもね。
ピンキリ焼きでなんかコスパのいいやつがいいやん、買うなら。
コスパがいいのはでも寒かったりするよね。でもちょっとそうか、そういうのはだからカイロを中に仕込むとかしなきゃいけないみたいなね。
そうそうそう
そ
う
そう、それもちょっとあの見てるアニメでやってた
キャンプ売りかよ。
キャンプのアニメでやってた
んだけどね。なんだよそれなんだよそれ。
そうそう、そういう結構ね、知識がね入ってくるわけで、あ、こういうのなんだってね、知らない世界です、うん、キャンプの
全く知らない世界ね。あ、そうなんや。へえ、キャンプ用品売れたらいいね。
ねえ、売れたらいいよねっていう、
けどよ、
うん
けど女の子はそのキャッキャってっていう、まあ、アニメは分かるわよ。
うんうんうん、
仲いいな、いいな、まあ、慶応みたいな感覚
でしょ。そうよ、そうそうそう、全く同じ。
で楽器始める的なあんなノリで、
そう、もう歴史を繰り返される。
俺たちキャンプ行こうぜっつってやろうぜのキャンプは寂しいでしょ。
ねえっていう、まあまあそう、そのアニメがさ、うん、しかもナレーションが大塚明夫なわけよ。
ああスネーク
が、スネークが、スネークがキャンプを教えてるぞってちょっとネットではまだ
あれでしょ、マイとかって言うでしょ。
さすがにないけどね、こうキャンプで
うますぎるとか何が
なんでこの前ダンボール出てきた
よ。えっつかって何が
よ。ナレーションでダンボールって
あ、待ってましたとかーい。
そう、ちょっと話題にはなったね、それは。
う
ん、まあまあそんなね。
そうだね。いやさすが俺キャンプにはならんな。
なるほどね。まあまあそうね、まあ、
なんか趣味一つ増やさんとか、
ね、だから、ね、夏のキャンプはパンピー的な人が
今多いね。
いっぱいいるだろうからね。冬がちょっとオタクは狙い目なんじゃないかなと。
寒い。
シーズンオフがね。
シーズンオフすぎるの。寒いぞ、死ぬぞ下手したら。
だから焚き火をね、焚き火はちょっと必須かなと。
空気乾燥してっからね。
そうそうそう。そんなね。
そうなんですよ。
まあまあそんなね、なんか 趣味を増やすというまたいろんな足かせが増えたね今日の放送で。
まあまあまあいいんじゃないですか。
いいんかな。
まあ俺は去年の自分より変わるっていうのが目標ですから。
なるほどまあそうそうか、じゃあちょっと頑張りますっていう話で、じゃあそんなもうちょっとトークテーマいただいてます。
はいはい、はい、
こちら
今回いいぐらいにもらっちゃうね。
いい塩梅ですね。
ねえ、
じゃあちょっとデカルート君からバレンタインメッセージがバレンタインメッセージっていうかな、デカルート君普通だ。バレンタインといえばチョコレートですよねと。その原料に使われているカカオはカカオそのものに味覚はなく、蒸したり発酵させてあの濃厚な味わいを生み出しますと、うんうん、そこでお二人はご自身の経験で出来事そのものは大したことなかったのに、後々に肉付けされて面白くなった話はありますか。それに似たような体験でもいいです。あれなんかバレンタイン関係ないぞこれ
ちょっとカカオからなんか、
カカオから
えらい膨らんだね話。
うわーすごい、そういう腕あるんだったら他送れよなんで読めすごいなお前普通にあバレンタインのやつかなって思って読み飛ばしてたけどね、うん、あそうなんだ、へえ。
ここで腕見せてきたかと。
腕見せてきたね。
もしかしたらそれ送っとったかもしれんで、
ね、なるほどね。
そういうのはあの、うん、さっきのラブライブのイベントで、
うん、なるほどね、
ちょっと送ったかもしれない。ちょっと変化球かけて。
でも会場にいないと読まれないからなあの人って
進化ぐらいをピッてかけたかもしれない。肉付けさ、どんな話やもんね。例えば肉付けされて、あれですか、あの
ちょっとすぐ言われても分かんねえなこれ。
いやありますよ。
ある
あるけど、あのちょっといい雰囲気にならないこの話は。
後味悪い。
え、いやだってほら、へこむ人はへこむじゃないですか。
あれあれあ、なんかこっちに
刺した
こっちに矛先が向くなまあいいや
っていう感じってことでしょ。だからあれか、ことはことやけど、それ膨らんだって、なんかそんなイメージのことでしょ。
はいはいはいはい、
イメージ的にそんな感じじゃない、
うん、ちなみに自分はみたいなの欲しかったねこれ、
うん、できればね、
できればね、お前はあるのかと丸投げじゃねえかっていう
味がついてね。ああ、でも先輩の話やけど、
うんうんうん、
先輩がその兵庫の人やったやけど、
うんうん、
でその兵庫 そのクラスメートに神田くんっていう人がおって、
うん、
神田くんがいつもあの授業中に飯を食うわけよ。
ほうほう、
一番前なのに。
ほうほう、
一番前で早弁とかしたりするんやって。早弁
的なね。
でなんかその日に、でその日にあのチョコのスティックパンが、
うんうん、
を持ってきて多分食べるんだろうっていう話になって周り で、うん、でちょっといたずらしようぜっつって、
お
ー、であのなんか B 君があのセイロガンもちょっとやって、
うん、セイロガン、
うん、セイロガン丸くて黒いからチョコレートと一緒でいけんじゃねみたいになって
うわー、なるほどね。
でその神田君を一回連れ出して、
うんうんうん、
でみんな作業して
仕込むわけだ。
仕込んで、うん、でキュッてやって、
うんうん、
付け直して、うんうん、で授業開始になって、うん、で神田君がまあチョコのスティックパンと思って食うわけよ。
うん、
でなんとかっつって捨てあげてチョコじゃないっつってイエーっつって言うたらーっつってセイロガンの味がするみたいな変な味がするっつって
ようセイロガン持ってたなそういう人も
かーっていう話はある。
胃腸が弱かったからな常備してるってすごいね。
めちゃめちゃやっつってやったっていう話だね。
チョコチップの部分をこう
そうヒヤーっつって言ったけどそうヒヤーって言うわと思って
かわいそうな、ね、いやそっか、僕はね全然今出てこないんですよそのものは大したことなかったのにね。面白くなった超面白いじゃんそれっていうじゃあそうな、ちょっと次ちょっと先に言っとくか、デカルト君もあるんで、はいはい、バレンタインということで甘くて苦くて目が回りそうな話をお願いします。これ曲にちなんでるね。
甘くて苦くて目が難しいね。
甘くて苦くて目が回りそうですってね、そんな曲もありましたよね。シュガーソングとビターステップっていうユニゾンスカル、
あなたの好きなやつね。
ユニゾンのね、はいはい、
え、ブルゾン、
ブルゾン
35億、
35億そんな話もあるかね。無茶ぶりもいい加減にしろよ。
甘くて苦くて、あ、
甘い、もう一つに絞った方がいいじゃない。
回りそうってこと、甘くて苦くて、
ほろ苦い話なのかな、
ね、ほろ苦い感じでいいの、
わかんないよこれ。
なんやろね、
僕ね、サイコロトークとか本当に苦手なのよ。
そうだね。あとは、18ぐらいかな、18の時に、
うん、
女の子と、
うん、
付き合うことになって、で、どう組み立てたらいいんだろう、久々に会って、
うん、
で帰ってきてて、でなんか何回か遊び寄って、
うん、
いい雰囲気になって、うん、でなんか好きかもしれないって言われて、
ほう、
じゃあ付き合っちゃうみたいな感じになって、
うーん、
それメールでいいのみたいな、いいんじゃねみたいな感じで、まあ、付き合い始めたの。
メールのやりとりなので
、 まあ、2ヶ月ぐらいかな、2ヶ月ぐらいして電話で話があるって言われて、うん、やっぱし友達以上には見えないっつって振られたっていうのあるよ。ちょっとほろ苦いの、えっつって
向こうから言ってきたんだよね。
そう向こうから好きかもで付き合おうっつってあって、でやっぱ友達以上に見れないっていう
自分勝手だな。
いや、そんなパターンが多いね俺は。
あ、そう、向こうから言ってきてか。
俺告ったことないもん。
あ、そう、へえ、なるほどね。もう
ちょっと苦い感じだったけど。
苦いですね、うん、僕はもう告られたことないからね、うん、何とも言えないからね。
まあ、1回しかないもん ね、
こっちから一方的に告白したことしかないからね、
うん、まあ、ある人は言ってた、下手な鉄砲数じゃ当たるって、
うん、だからナンパの手口かな。ナンパの手口みたいなもんだよね。
まあ、見たよね、うん、
なるほどね。だからまあ、そうね、告白して、
まあ、この話題はちょっとあんまり広がらんね、変えよう
、うん、だからまあ大したことない話ね。まあいろいろ今学生時代のこういろいろこう頭の中ぐちゃぐちゃしてます。
ああ、あんまりね、うん、あれでしょ、あんまり思い出したくないことが多いでしょ。
ああまあなんだろうな、そうね、大したことないけども、
大したことないって
大したことない話を
してる言葉に縛られてるんじゃない。
そうね、
我々がなんか学生時代の話をなんかちょっとやってここで受けたらそれもそれなんじゃないですか。
ああね、うん、そっか。でもまあ、でもね、そう言われてね、面白い話あるって言われるの一番困るよね。
まあ面白いじゃなくてもいいから、なんか学生時代にちょっとした出来事みたいな、
ちょっと言って終わるパターンが多いからね、うん、その僕脇フェチじゃないですか。
はいはい、脇ペロしたいっていうのもね、
でちょっと夏場に女の子の脇とかちょっと、はい、ちょっと半袖じゃないですか、でちょっと覗いてみたりとかするわけですよ。ちょっと隙間があったらちょっと覗いちゃったりね、
は
あ
は
あ、ちょっと下心あったりで、
は
あ、覗くことはちょっとあるんですけど、
うん、で それでなんか黒いもんが見えたりとかってこと。
そうですね。
ああ、はいはい、
それがまあ僕が
ドキッてするって、
いやそうじゃないですけどね。でも告白したことある子がそういう子だったっていう。
あ、
夏場に処理してないような子だった、
処理甘いぞって言った。
言えねえよ。
ビビーっつって
ビビー
っつって
ないけどね。だからそうね、
寝ちゃいけど24時みたいな、ビビビビビビビっつって。
そうね、
黒いの生えてるよっつって、
だからそう、生えて当たり前なんだけど、はい、女の子はね、うん、ないのが基本みたいになってるよね、なんかね。
まあ、野郎のイメージはね、
そうね、
イメージとして清楚はね、綺麗なっていうイメージあるけどね。
なんだろうね、あの感じ
ね。いや、もうこのイメージ何って怒られたことある、うん、あのね、つって違うんだよって、ほらつって
そう。いや、見せてもらってくれても一向にこっちは構わないんだけど、見せる気が向こうがないよね。
まあまあ、
うん、いいんだよ、こっちはちょっと女子の脇毛見せてくださいって
変態じゃねえか。
ど変態なんか変態性があるよね。
なんか言い方が変態だよね。
なんだろうな、
なんでよね、
脇を見せてくださいよりハードルが高くなってるよね。
なんで脇の毛を見せてください
脇
違うろ、そこ脇見せてやるでいいんじゃない。
脇見せてくださいでいいんだよね。
脇すべちながって脇見せてもらっていいとかでいいんじゃない。
そこなんだろう、オプションついちゃってるよね。
なんかなんやろね、
なんなんでしょうこれ、
なんやろね、なんでやろ ね、なんかちょっと警戒したくなるよね、女の子は多分その言い方聞いたら、
すいません脇毛を見せてください。
ダメだろ、ディスるやついねえよ。
脇を見せてくださいよりグッとハードルが上がるこれの感覚なんなんだろう。
そりゃそうだろ、
不思議なもんで ね、でもそれが不自然なんだよねっていう、
ん、
それが自然っていうか、脇毛あって当たり前なんだよね。でも
まあまあまあまあ、生える人は生えますからね。
そこを なんかこうだ、男性だったらだって処理しない人が普通っていうかね、
まあ、多いね、
うん、でここのイメージの作用。お
ー、まあでも人間の体の作りとしてはこっからそのフェロモンを出すっていうので脇毛がピンつって、
あ、そうな
んっていうのはあるんやけどね。
男性ホルモン、
そう、男性ホルモンじゃなくてフェロモンとか
っていうやつ、
フェロモンとして出すんやけど、昔はその匂いがやったけどっていう、 今ほらなんかそんなによろしい匂いでもないじゃん。
脇がとかね、あるよね。
脇がって言われるぐらいやからね。
ね、自分もちょっと
あれがフェロモンっていう、
ね。ちょっと脇汗に酔ったら臭いもん。くっせってな。
意外となんかそれをなんか処理したりとかしたらなんか少な、なんかまあその部分毛を伝ってこういくべきね、拡散するっていう。うん、で本来は生やしてた方がいいんですってだから。
へえ。
本来はね。
まあまあね、まあ、剃らないでいいよね。普通はね、毛っていうのは体を保護してくれるもんだっていう話ではあるけどね。普通は剃らなくても別にね、
まあいいんだけどね、
いいんだけどね。だから剃った方がいい、
やぼったく見えるからね。
そうね、おひげとかもそう、
バッサバサっていうのなんかイメージかね、なんか、うん、それがあの主流になってたら多分みんなボッサボサやってるけど、うん、そうら昔もなんか、ね、ほら中国とかのあのほら三国志とか必ず入っちゃうやん。
あるある、ね、すごい偉い武将は生えてるよね。
必ず生えてるやん。
うん、そうそうそうそう。
でもほらもうこんな画像みたいな、ほら大体
今はそうイケメンと言われる部類は
大体生えてないやん。
そうね、清潔感ってやつですね。清潔感ってやつですね。
ね
え、
これも昔からのですからね、イメージですから。
はいはいはい、まあ、時代は移り変わっていくもんですね。
徐々に変わったりするんでしょうけど ね
はや、まあそんなね、
脇フェチね、
脇フェチだったら、脇フェチだからといって、まあ脇毛は、まあないに越したことはないですよねっていう、まああったらあったで見てみたいですよねっていう、
まあね、うん、
興味本位ですけどね。じゃあまあちょっとこんなんでエンディングにね、いけますか？
いけないでしょう。
いけないですか、こんなんで。どうですか、もう一つネタ言っとく？じゃあもう一つぐらいネタ、
なんかこの感じをちょっとポップな感じで流したくない？今ちょっとあのどんよりしてるでしょ、空気が。
脇毛
なんか今どんよりしてない？
脇毛ボーンが。
まあ次の回に持ってくれたらそれでもいいけど。
いや全然もういやいやいやいや次ないと思うから、日本撮りだから多分。
ああね、
うん、まあまあちょっとあのー私脇毛あるよって女の子はちょっと脇毛を画像付きで
誰の変態やないか、
こちらで吟味しますんで。
最悪。
まあね、そんな
簡単な犯罪で、
冗談はさておき。
はい、
はい、エンディングいくか。これでいけるかな。
いいんですか。
いいんです。
本当に、
なんで。行こうよ行こう行こう。はいはい、まあ、時間も時間ですし、差し迫ってますしね、こんな感じで、皆さんからのメールもね、どしどし募集しておりますって感じですね、
はい、
アドレスは別ドットだからね、アットマーク gmail.com までってことなんですけどね、
はい、
bets.dakrne@gmail.com でございます、そんな感じで、あれなんですけど、もう一つだけちょっとじゃあちょっと読んどこうかな、キングルさんからちょっとあるんで。
はいはい、
高知のお客っていう話があって、
来月っすね。
あ、そうなの。
3月
の。これはね、全然俺が把握してなくて、
最近できたイベントやと思うんで。
あ、そうなの、うん、全然そのお酒飲むの、
うん、
うん、何
簡単に言ったら、
うん、酒飲んでどっちが騒ぎすんの
みたいなイメージでいいと思うんで。
イメージですかね。
お客っていうぐらい、呼び込むっていう、
はははは
みんな一緒に飲もうや的な飲み焼き、そんな感じかな。で、
いやそれだけしか書かれてない。俺がちょっとよく分かんなくて。
ああね、
知らなかったっていう。知らなかった。
下準備はしてなかったんですか。下調べは、
下調べちょっと調べたら、高知のお客で調べたらなんか、ああそういうね、おさ、あ酒飲む、
せんべろくんか分からんけど、なんかデザイナーの人が考えてやって、あれ、
あそうなんや、
へえ、マジっすかっていうデザインやけどね。
そんなイベントがね、
あるある。
うん、行かないと思いますけど。高知だからといって。
いや行かないですか。
行かないでしょ。わざわざ市内まで足運ぶんですか。
しかないでしょ、行くなら。
いや行かないな、そう考えたら。
うん、
そんな。え、行くの。
どうだろう、イベントでなんか参加してっていうのはある気、もしかしたらそのイベントだけは出るかもやけど。
うん、そんなのもあるんやね。
余興として出てみたいなのもあるし、
なんかこう、まあ、面白そうだったらちょっと顔出してみてもいいかなぐらいの気持ちでありますけど、まあそんな今ところ行く気はないですという話でちょっと終わっときましょうかね、今回は。
とセンベロ君だけ見に行ったんじゃない。
センベロ君だけ、じゃあちょっとセンベロ君もちょっと後で画像検索してね。
ぜひとも、マジでっていう感じで。俺ちょっとね、わからない。
みんなもじゃあ
デザイン性がちょっとわからない俺は。
どこの学校を卒業したらこうなるんだみたいな感じだ。
独特すぎ、独特やね。
あ、そうなの、
まあ、見てみたら。
センベロ君、センベロっつったらね、1000円でベロベロになるっていう意味でしょ。
センベロ君じゃなかったっけ。
センベロ君、ひらがなでいいかな。
電波悪い、
電波悪いよ、超電波悪いよ、
ね、
センベロ君コーチとかかな、どうなんだろう。全然出てこない。
あ、じゃあ土佐のお客で調べたのが出、はい、デザイナーさんの名前を忘れた。なんとかさんつって言ったやけど、いやーやったかな、名前だったと思うんだろうな。
お客、お客ね、はいはいはい。
ね、
父さんのお客の方がいいのかな。
え、コーチ、え、父さんのお客じゃないの。
父さんなんよね、うん、キングさんがコーチって書いてたからさ。
え、人のせいにするんですか。
あれあれ、よくないぞ、そういうの。
ポスターかなんかに、
これこれこれこれこれこれこれ、
あら、
ほら、
キューピーみたいなシルエット的にはね、
ほらほら、
お客全裸じゃん。全裸じゃん。どうなの、ベロベロ
の神様みたいな感じじゃなかったっけ。なんかそんな感じだろう。
こんなん来られたら怖いわな。
それがこう中央公園とかにドーンって立っとる、確か。で、なんか触ったりしよったはず。
3月、今年はいつからだ。
今年2日からって言ったけど、2日から5日ぐらいじゃなかったっけ。
もうあれじゃん、漫画と被ってんじゃん。
そうそうそうそう、いろんなイベントがあると思うよ、多分。なんかついでに中央公園チラッて寄って帰ったらいいんじゃない。
ああ、
その時間やるし、
それこそだから、そのね、こう来る声優さんのね、長久行さんが、白髪の長久行さんが、
え、息子、おっちゃんの、違う違う違う、
いや、おうちやの息子じゃないちげえよ。なんかこうめちゃくちゃお酒飲むみたいらしくて、うん、この前も去年も、うん、来た時に酒めちゃくちゃ飲んだっていう、強い強いからね、うん、っていう話、うん、めちゃくちゃ強いねって言われたっていうエピソードをちょっとどっかラジオで喋ってて、うん、あれ、ひょっとしたら高知のお客行ったら、ひょっとしたらいるんじゃないっていう。怖いな、ちょっと見てみたいなっていう。
どっか行くんですかって聞いて。
この後どっか、この後飲みに行きませんかって。
飲みに行くんすか、どこに行くんすか、
どういうんすか、ちょっと、あ、見に行きますわ。
美味しいとこは知ってますよ。
絶対広めに行くあたりでなんかいそうだな。普通に酒飲みだったらいるよねって。
まあね、
ちょっと気になるわ、高知の土佐のお客。
広めらへんでもイベントもしてるし、
うん、
小宮町のところに、なんか
がぜん、うん、野じ馬根性で行ってみよう。
なんかやっとったかもしれん、なんか席作って、でそこで飲んだりとかもしよったような気がするな。なんか そんなんがあったような気がする。てんてんてん、かっこ多分
な、多分ね。
でもほら、あのマスコット、ちょっと俺はちょっとあのデザイン性は分からんからけど、
うん、
なんか高知のデザイナーさん描いたって言ったはず、確か。
すげえな。
いやな、どうやな、だな、確かそんな感じだったと思うけど、
うん、
ぜひとも行ってみたら、
ちょっと、じゃあちょっと下心丸出しで
行ってみます。丸出しでなんか行ってみたいんじゃないですかね。
行ってみますわ。じゃあそんな感じで、土佐のお客情報でございました。エンディングで、
はい、ダダーン。
そんな感じで、終わりましょう。お相手はキロと。
あれ、終わるんですか。
もう終わりますよ、エンディングで。
リョウヤンでございました。
それでは皆さん、土佐のお客でお会いしましょう。そんなでいいのかな。
いいんじゃないですか。
さよなら。
じゃあ、さよなら。